本と雑談ラジオ。
漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野光一です。
さあ、もう12月になりましたね。
12月ですね。もう今回が最後という感じなんですかね。
23日に漫画教室でね、23日が平日になったじゃないですか。
ああ、なるほど。
そうだから
クリスマスイブイブ。
そうそう、だからもう本当ね、この平成の時代はとんでもない日に祭日があったもんだなと、
うん、
困ってましたよずっと。
なるほど。
まあね、前の天皇陛下悪く言うと取られると困るんですけど、でもね、せめてそれだったら24日に祝日にしてくれた方がなんかすっきりするじゃないですか。
でもクリスマスだからじゃないですか。クリスマスイブだから遠慮したじゃないですか。
遠慮した。
あの、つまり祭日が多い方がいいという考え方で。別に祭日じゃないか、クリスマスイブは。
違うんですよ。
休みでもないか。
そうそうそう。だからクリスマスイブがもうなんならいっそのことを祭日にしてくれた方が、
うん、そうですね、
助かってたなって
思ったんです。ただ寂しい人もごまかしようがありますもんね。
そうですね。
なんかイブってその普段だったら例えば自分でケーキ1個買って食べるとか普通にしてるんですけど、イブにすると寂しさが増すじゃないですか。
そうです ね。
だそれで嫌でしたね、イブはね。
ああ、そうだから。ね、ちょっと助かってます。
そうですか。最近はこの1週間はどうだったんですか。2週間経ってましたっけ。
2週間経ちましたね。
もうあっという間ですね。
あっという間ですね。もう12月になったことに驚愕でしたよ。
前回も前々回もちょっと聞き直してなくてですね、はい、前回特に有料放送も撮ったじゃないですか。
そうですね、結構長かったですよ。本編と引けを取らないぐらい
長さでね。そうで、全然聞いてなくて、ま
あ、ひどい話をした
あの下ネタなんですよね。
そう、
それもエロ方面じゃない下ネタだったんで。
そうですね、汚い話をしました。
そう、なんか僕も相槌よって言ったけれども、
うん、
わざわざお金を取ってこの話を聞くのはどうなのかなってちょっと
全くですね、
ちょっと思いましたね。
うん、申し訳ない。
で、本と雑談ラジオ友の会が始まりましたよ。
そうです、そうです。
で、結構入ってくださってるんですけど、
はい、
どこまで友の会の限定公開にし、どこまで一般の人に開けるかの悩みどころで、
はい、
今日もこの今日放送するってことをね、
はいはいはい、
昨日の夜の段階ではまだ友の会にしか教えてなかったの。
なるほど。
一応差別化をしようと思って。で、昨日の夜の段階で、一般の人も見られるように公開したんですけど、
うん、
まあ、そうするとね、友の会に入ってない人はこの場に来ることが難しいじゃないですか。
そうですね。
まあ、どっちにしろ昼間に来れる人は特別な方で今日人いらっしゃってるんですけど、
前回もいらしてくださった。
そういう意味ではまあね、難しいんですけど、ここに人を呼ぶのはちょっと夢のまた夢と思っていっていいんじゃないかと思っていて。
そうですね。
その代わり今スーパーチャットっていうのが生放送中だけできるんですよ。
はははは。
だ、毎日これ聞いてくださって生放送で聞いてる方で、まあ、投げ銭してもいいなって人はそのスーパーチャットっていうのが本当に後で録画されたものにはできないんです。今放送中だけできるっていう仕組みらしいので、投げ銭もしてください。で、友の会にもぜひ入ってください。
よろしくお願いします。
友の会は前も言いましたけど300円にしましたので、
はい、
まだまだたくさんの人が入ってくれないと小泉さんは上京するための資金がないです。
まあ、毎回はね、あれでも
まあね、たまってって。
そうそうそう。
で、たまに教室がないけど上京してくるみたいなことができるとね。
そう、もう本当雑談ラジオのために上京するみたいなことが可能になるといいなって思いました。
そうですね、っていう感じですよ皆さん。
はい
はい。
まあ、今日はね、その友の会用では課題本のネタバレを話したらいいじゃないですか。
あ、そうですね、
課題本の会だ
から。じゃあまず普通にネタバレじゃないレベルでも、ネタバレってどうなのかな。町田光さんのとかネタバレも何もって感じですよね。
確かにそうですね。
町田光さんデビュー作とかもちろん読んでるんですけど、そんなにずっと続けて読んでるわけじゃないので、今すみません、音が出ちゃってすみません。こんなになってるのかな、まあ、エッセイだからちょっと違うのかもしれませんけど、
うん
うん、どうでしたか小泉さんは。僕はなんかシラフできるってタイトルの輪には酔っ払いの話を聞かせてるような本だなと思いました。
僕はね、毎日お酒を飲んでるんですよ。
あ、はいはいはい。
ただ本当町田さんがちょっと行き過ぎた本当大酒飲みだから、
うん、
僕はね、ハイボールを 1,2 杯 毎日飲んでるだけなので、
うん、
ちょっと次元が違いすぎて、
なんかさ、
あんまり参考にならなかった。
日本酒を一升飲むって結構大酒飲みなの？
めちゃくちゃ大酒飲みですよ。
一マスじゃない？
いや違いますよ。一升瓶ですよ。一升瓶。
あ、そっか。
うん。
あの、マスはなんていうの？
一マスじゃないですか。
一マスってどのくらいの量なんだろう？
180ぐらいじゃないですか。
なんか僕イメージが分かんなくて酒飲むんじゃないので。日本酒ってもしかしたら本当に一口ですごいアルコール落とすのかなと思っちゃったんだけど、そうでもないんですね。
そうでもないですね。
なるほど。なんか、いや、だから自分が酒を飲まないので、シラフできるって堂々と言われても、
うん、
自分なんてずっとそうだしと思っちゃうし、なんか不思議な本でした。あの、だからだってさ、3話ぐらい読んでもさ、全然話が進んでないから。
そうですね。
すごいよね、ある文章芸っていうか、
うん、
全然情報量がない、あの、情報量がないんじゃないんだよね、
うん、まあ、
結論とかがないまま、
うん、
すぐどんどん話がこう言葉が出てくるものの、
うん、
何を言ってるんだか分かんない状態のままなんか中原雅也さんの本に匹敵する何かね、
うん、
読み終わったと忘れるとかすごいって感じですか。
あ、でもこれはね、自己啓発本でしたよ。
そうか。まあ、たださ、こうだこうだってきっぱり言い切らないことにこう命をかけてる感じだったね。そうでもないです
よ。いや、ちゃんとした結論を僕は受け取りました。
そうですか。どんな結論を受け取ったんですか。
言っていいのかな。
あ、それはでもさ、後で言った方がいい
ですか。そうですね。
それはでも読んで味わった方がいいですよね。
まあ、それもそうだし、
うん、
そう、
僕はね、あんまり受け止めなかったんですよね。まあ、自分が飲まないからですけど。
そうですね、
うん、
ただそのね、意識改革のやり方とかまさしく自己啓発じゃないですか。
まあね、まあそうなんだけど、
うん、
なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね、一般に分かりやすい自己啓発じゃないところが、
そうですね、
ちょっと頭がいいんですよ。
そうなんですよ。だからね、ちょっとそこにもやっとするものがあるんです。その啓発の方法を町田さんが採用したってことに対して、
いや、ものすごい頭の良さで、
うん、
こう自分の意思を整えてるから。
そう、しかもすごいね、それが、まあ、要はちょっとだけ言うと、自分をアホだと思えって言うんですよ。
うん、だから頭いいからですよね。
なのに、
うん、
すっごい難しい漢字いっぱい使うじゃないですか。
漢字も使うし、
読めない。
昔の和歌とか出てきてね。
うん、
まあ、インテリなんですよね。
そうですね。
うん、町田浩さん。
そう、だから、それはちょっとこっちのね、本当に、ヤンキー高校での偏差値50以下の人間とにとっての、参考にあんまなんないなって思いました。
あれをどうして、上を向いてアルコールって小泉さんが確か、
あ、そうです ね、面白かったですよ。
なんかそうね、だからみんなアルコールを飲むのやめようと頑張ってるんだろうか今。
そうですね。
いや、僕はまずこれ読んで思ったのは、アルコールってそんなに楽しくて気持ちよくて美味しいものなのかっていうのがまず前半で思って、自分はまずアルコール飲んで気持ちよくなったことないんですね。
ああ、僕は毎晩気持ちよくなってますよ。
全くなくて、
うん、
飲めば真っ赤になるだけだし、
うん、
眠くなるだけだし、
うん、
でもどうしても時々付き合いで飲まなくならなくて、で今はもうね、断るようにしてるの、
うん、
最近はもうコーラを頼むし、
うん、
もう最初の一杯もビールも飲まない、
うんうん、
でもさ、打ち上げてしらけるんでしょ、そういうことすると。
ああ、
だからもうしらけたくないからこそ我慢して、とりあえず一杯はビール注ぐとかしちゃうんだけど、
うん、
まあ別に美味しくもなければ気持ちよくもならないので、
うん、なるほど、
なんて言うんだろう、本当になんて言うんだろうね、場の空気を乱さないためだけの修行みたいなものなんですよ、僕にとってアルコールは。
へ
ー。で、アルコール飲めない人たちの座談会っていうのをネットで読んだことあるんだけど、
うん、
まあ地獄ですよ、それは。だから
そうですね、うん、
で、前はね、まだ若かった時は、うん、やっぱし場の空気を乱したくないので、
うん、
とりあえず、まあ、無理やり飲む&お金も払うんだけど、割り勘とかですよ、あのシラフの。
そうですね。
そうも、でしかもウーロン茶とかを飲みたくもないウーロン茶ですよ、まだ自分の好きなあったかい加賀坊茶とかだったら嬉しいけど、そんなお茶なんかないもん。
ないですね、
うん、でそれはあのシラフの人たちね、その下校の人たちは、下校でいいの、下校、
じゃあ増野さんは、うん、今日は飲み会じゃなくてお茶会にしましょうって言われたら、
うん、
賛成って言うんですか。
もちろんもちろんもちろんだし、あの中澤武さんっていう、あの歩く待ち合わせ場所の人なんて、ファミレスが一番いいのに、
はい、
あの飲み屋に行くのはすごく苦痛だみたいなことを言ってるぐらいだし、
確かに飲み屋高いですよ、
うん、で、あの、まあ、気の利いた人だとね、
うん、
あのマス飲んでないからじゃあ安くていいよとか、
うん、
あのつい先日も僕高校の同級生と中学の同級生と、うん、みんな同い年の51歳で、うん、焼き鳥屋に行ったんですね、
うんうん、
ですごい美味しい焼き鳥屋なんですけど、うんまあ、その人たちはちょっとリッチな人たちなので、うん、割と僕いつもすごく少ない金額しか払わなくて、うん、彼らがたくさん払ってくれてるんですけど、
うんうん
まあ、僕アルコール飲まないわけなんでしょ一人だけ、
うんうん、
でそういう場はね、
うん、
いいですよ。でも普通の打ち上げってさ、
うん
一律にお金を取るじゃないですか。
そうですね。
それで文句言うのもなんかちょっとなんか場の空気を乱すから、もうなんだろうもうね募金のつもりで払ってますよいつも。そうでそういうことをしたらデコの側は考えるの、
うん。
でもアルコールが強い人側は考えもしないわけですよ。
うん、そうですね。
ね。だからそこが僕これからはアルコールハラスメントっていうことがもっと言われるようになると思うの。うん
あれですねきっとねタバコがもう吸う人が信じられないみたいになってきてるじゃないですか、
う
ん
なってくと思うな。
だから今後酒がそうなっていくかもしれない、
うん、そんな気がするんだけど、まあでもなんだろうな自分だってアルコールが飲めたらいいと思う時もあるんですが、あと一時期飲んでたこともあるんですよ僕離婚後、
うん、
離婚後はまず新宿2丁目で飲み、
うんうん、
歌舞伎町でね知り合いのアダルトビデオの監督の人が、
うん
まあ、でも田中さんって言うんだけど、
うん、
その人がお店のバーテンやってた時があって、
うん、
割とその人がやってる時に行ったりとか、
うん、
で飲めないなりにねこうマンゴービールって言ってマンゴーのジュースとビール混ぜたものとか、
うん、
ちょっとずつ飲んでいたら、
うんうん、
前よりは飲めるようになったんだけど、うん、ほんの一瞬のことで、
はいはい、
すぐに飲めなくなってしまった。こう多分肝機能っていうんでしょうか、
はいはいはい、
が弱くて
なるほど
その年の健康診断で君痩せてんのに脂肪肝だよって言われたんですよ。だから大差はない人は、
うん、
よくほら飲んでると飲めるようになるよって言うじゃない、
はい、
あれは錯覚で鈍感になるだけで結局飲めない人は飲めないんです。
なるほど。
そのことは意外とみんな共通認識としてないので、いや僕も昔飲めなかったけど飲めるようになったんだよねとかいう人必ずいるんだけど、
ははは
それは飲めるようになったという体質の人なんですよ、
うん、
もともと、
うん、
飲めない人は飲めません。
そうですね、
はい、なんでそのなんか僕は逆にこれ読みながらずっと考えてたのは松田光さんの本を読みながらね、どういうふうに言ったらなんで飲まないんですかっていう人たちを黙らせることはできるだろうと思ったの、
うん、
どう思います小泉さん、
うん、
なんかねもうめんどくさいの必ず聞かれるだけ飲まないと。マゾンさんなんで飲まないんですかって。でさ僕その小田島隆さんと知り合いなんですよ、
はい、
小田島さんってそのアルコール中毒で一度ちょっと体壊して、今その上を向いてアルコールって本書いたぐらい飲まなくなったんだけど、小田島さんと一緒にいてもやっぱりそのアル中だったことを知らない人たちがいるわけ飲み会に、
うんうん、
で小田島さんが飲まないでいるとなんで飲まないんですかって聞くわけ、
うん、
僕はそばで聞いててうわそんなことを聞くなんてって思うわけですよ、うん、残酷な話じゃないですか。
そうですね。
でそれでまあ小田島さんとかは結構まあ淡々としてるんだけど、どうしてそんなことを聞くんだろうってやっぱ僕は思うんですね、
うん、
でじゃあ自分の場合どう喋ればいいか。例えば離婚後は飲んでたんでしょとか言ってもめんどくさいじゃない話としては。
そうですね。
だから
飲みたくないから飲まねえんだよって言えばいいじゃないですか、
うん、なんかだからさなんて言えばみんなびっくりするのかなと思ったら
びっくりさせたいんですか。
例えば僕ね離婚原因の一つはアルコールだと思ってて、それは元妻が飲む人だったの。
ははは。
僕飲まない人だったの。
なるほど。付き合いが悪いと。
そう。それでその温度差はすごかったの、
うん、
でみんなが飲んでる時に僕コーヒーとか入れてみんな飲みますかとか言うと笑うわけね。酒飲んでる時コーヒー入れられてもさ、
うん、
迷惑らしいじゃないですか僕は良かれと思って、
うん、
コーヒー飲みたい人もいるかと思って入れるんだけど、みんなこうなんか鼻で笑うわけですよ。コーヒーですかみたいな。
バカにされてるんだ。
でそんな感じ で僕、まあ、これはちょっとあと有料のとこで言うけど、
はい、
まあ、あることがきっかけで、
はい、
まあ、夫婦仲が決定的にダメになったのは、
は
い、お酒が原因で、僕のお酒じゃないんだよ、向こうのお酒の原因なのね。
そうですね。
そのことは詳しくは言いませんここでは、
はい、
それでだからこう言ってみようかと思ったんだよね。なんでマスノさん飲まないんですか。
なんでマスノさん全然 お酒飲んでないじゃないですか。
酒が原因で離婚したんです知って黙るだけ。
知らんだと誤解を招きます、
ね、でそれは本当なのね。その言葉だけは嘘じゃないじゃん、
そうですね、
本当なんだもん。 そう言ってみようかなと思って、それ で、ね、うつむく、
うん、
でそしたらみんなさすがにそれ以上いかない気がするのね。
そうですね、
聞くかなみんな。それで
分かんない、だから相手によりますよそんなの。俺なんかほっときますもん。
そうだよね。なんかさ、みんなさ、自分が酔っ払ってる時にさ、酔っ払ってない人がいるとさ、なんかこう冷めた目で見られてる気がして嫌なのかな。なんで聞くの。
いや分かんない、飲みたいのに遠慮してるっていうケースもあるじゃないですか。
それさ、思い出したことがあるんだけど、うん、子供の時のね、国語の授業で、
うん、
こう 鍋をつついてる詩が出てきて、
はいはいはい、
で鍋の底から肉の塊が出てきた、
うん、
みんなそこだけ避けているって詩があったの、
うん、
でなぜ避けてるんでしょうかっていう問いがあった時に、
はいはい
は
い、
僕は肉の塊が嫌だから、肉の塊って固まってて嫌じゃない、
あ、そうすか
っていうふうに答えたんだけど、はい、正解は遠慮して食べなかったっていう、
うんうんうん、
そう思う。
自分が食べると厚かましいとか、ずずしいやつだと意地汚いやつだって思われるかもしれない
って。だってさ、みんなそこだけ受けてるって描写の後にね、
うんうん、
お母さんがお父さんのお皿に肉を入れた、
はい、
お父さんが僕の皿に肉を入れたとかいうふうにたらい回しにするシーンがあるの。
へ、
で僕それ読んだ時に肉が嫌いなのかなって思って言ってたわけ。
あ、
で僕肉そんな好きじゃないから、うん、嫌いでもないけど、あの塊、でかい塊は得意じゃないから、
うん、
そういう嫌な気持ちでそういう風にやってたと思ったんですよ、
はいはい、
したらみんなが食べたい肉を遠慮してたらい回しにしてたってのが正解だったから、うん、ショック受けたことあるのね。
あ、それもね、時代を感じさせますよ、うん、今やこう舐めた箸で子供の肉とか取れないですから、
うん、
鶏用のこう箸をちゃんと用意してスプーンとか取り分けないといけないからね、ほんとめんどくさい。
でもなんかさ、ほら焼肉とかもそうだけどさ、
うん、
お酒飲みに行くときみんなテンション上がるじゃないですか。
そうですね。
それがまたね、みんながテンション上がってるのに自分だけ別に、
うん、
あ、また飲み会募金かと。
なるほど。
思うわけですよ。
まあ、僕もね、常日頃コスパをね、とても気にする人間なので、
うん、
本当飲み会がね、みんなサイゼリアでやればいいのにって思ってます
よ。本当だよね、サイゼリアでやればいいんだよね。
マグナムっていうね、1000円のボトルのワインがもう飲んでも飲んでも全然減らない。
サイゼリアそこそこ美味しいんだしね。
めっちゃうまい、
うん、サイゼリアだったら僕だってそのプリンとか美味しいから。
そうドリンクバーで好き放題
飲めるし、みんなはアルコール飲んでて一人だけね、別にドリンクバーでプリン食べててもいいわけじゃないですか。さすがに50過ぎてからはもうまず絶対アルコール頼まないことにしたのと、
うん、
デザート頼むにしたのね。みんなが飲んでるから、うん、じゃあ自分はデザート頼んじゃいますって言って甘いものを食べてるから、
うん、
前ほどはストレスないし、
はい、
もうやっぱみんなは年下だからもうまさまさほっとこうってなったからいいんだけど、やっぱ若い時は飲め飲めとかさ、
うん、
もう本当にめんどくさかったですよ。
そうですね、う
ん、だから自分の息子が今19なんだけどさ、
うん、
彼がもし二十歳になった時にさ、酒が飲めるかどうかによって人生変わると思ってたら、
まあ、確かにそのね、将棋とか上下関係のありそうな世界じゃないですか。
そう、サトシの青春って見た映画。
あ、見てないですね。
まあそれ読む見ると、うん、やっぱ酒が強い人たちの仲間なわけよみんな。
うん、
それ大きいなと思ってさ。
そうですね、
家具作家の人に聞いたら、
うん、
家具職人の間では酒飲めない人をいじめられて辞めていくんだっていうの。だから家具職人になるためには酒飲めないとまずなれないんだっていうの。もうその時点でもううんざりしちゃってさ。
そうですね。
何それ、核が上手に作れるかことかと関係ないじゃないですか、
うん、
アルコールなんて、
うん、
もうやだやだ。
ただ僕はね、本当深酒をすると、
うん、
調子に乗って人をひどくからかって、
うん、
その後絶交するっていうのが過去に何人かいるんですよ、
ね、酒の力でそうなってしまうってアル中の一つのなんかこう症例じゃないですか。
だからもうね、毎晩飲むんですけど、
うん、
まあ、でもほら酔って気持ちのいいピークってあるじゃないですか、はいはい、その後どんどん飲んでも大して上がらないんですよ。グーンって最初の 1,2 杯で、あの例えば100まで気持ちいいとすると、
うん、
90ぐらいまで行くんですよ。その後何杯飲んでも100を超えることはなくて、多分100超えると二日酔いとかになるんですよ。
そうなの。
そうだから2杯ぐらいで、漫画教室の後飲み会あるんですけど、それもね、下の肥えてる人は生ビールを頼むんですよ、
うん、
僕らがいつも行くのは文庫高田鳥っていう格安居酒屋で、
うん、
そこで大ジョッキの僕は、
うん、
あの第3のビールみたいなやつを飲むんですよ、
うんうん、
そっちの方が僕はあのガブガブ飲むから、
うん、
安いし助かるんですよね、うん、
なるほどね。
味なんか何も分かんない。
なんか二日酔いはどうなんですか？
二杯ぐらいなら大丈夫です。
二日酔いは気持ち悪くてとても足りないものなの？
あれね、多分ね、脱水症状でね、辛いんですよ二日酔いって。だから水をね、二杯飲んだ後、あの無料の水を注文して飲んでいるので、二日酔いはもうないですね。
もうね、二日酔いになる以前に寝ちゃうので、
うん、
弱すぎて、
うん、
あともう真っ赤になっちゃうから、みんな飲ませなくなるの、甘いも真っ赤だから。
うーん、
なんで二日酔いの経験はまあなくはないのかな。でもあんまないんですよね僕はね。今ちょうど目の前にいただいた麹だけで作った甘酒っていうね、
ほう、
これはアルコール入ってないと思うので、
へ、
まあ、よかったら小泉さん、いただき物なんですけど。
僕ね、甘酒好きなんですよ、
うん、飲んでください。
飲んでみよう。
なんか差し入れいろいろいただいてありがとうございます。あの YouTube の人だけは映像が見れると思いますけど、かぼちゃまんじゅうとかをある映像作家の方にいただいたりとか、あと甘酒は、うん、まあ、この仕事場の関係者の方にいただいたんですけど、甘酒はね、だからアルコールないから飲むんですけど、僕そういえば岸川慎さんって共通の知り合いじゃないですか、
そうですね、
岸川慎さんのうちで花火大会やったことがあって、なんか結構この下町のお家に住んでらっしゃった時に、
それこそ直田の星みたいな、
そうそう、マンションから、ね、あの、うん、マンションから花火見れるっていうの、見られるっていうんでね、見に行ったことあるの、
うん、
したらビール一杯で寝ちゃったの僕。で目が覚めたらみんないなくて、みんな帰っちゃった後で花火も終わってたのね。だいたい岸川さん家に行くの初めてだったんだよ、
うん、
ほぼ初対面だよ、
うん、
で岸川さん別に優しく微笑んでいたけど、ご夫婦でお子さんもいて、そのぐらい酒が弱いっていうことのさ、つまんなさ、
まあ、そしてとってもリラックスしてたんでしょうね、
まあ、だけどさ、花火見ないで寝てるんだよ何それ。だからもう本当に、
まあ、花火なんかちょっと見たらあと同じで飽きますよ。
いや僕花火好きだからでもその時もやっぱりちょうど雰囲気に飲まれて飲もうと思っちゃったんでしょうね、ビール一杯、
うん
うん、岸川さんすいませんでした本当に。
あ、僕がね、その悪酔いして人をからかって嫌われるじゃないですか、
はい、
でもそれはね、多分酒のせいじゃないんですよ。
なんで？
もともと嫌われてたんですよ。
あ、もともとちょっと嫌いだなと思ってた時に、
相手がね、俺のことを、うんうん、そんなに、それをいいきっかけに、じゃあ絶好しちゃおうつって、
あ、そうなのかな、
じゃないかなって思います。それか僕もそれからかってるのを多分嘘で言ってないんですよ。
うん、
そういうことを普段考えてる。
普段言ってるけど言えないこと言っちゃってるの？
まあそういうレベルのことを言ってますね。
それはさ、なんかついてはいけないところついてしまったじゃないんですか？
だから少年の悪さですよ。
あ、でも僕もでもそれでライターの知り合いでもう会いたくない人もいるもの、
うん、
そのライターの知り合いはね、あるまあグループっていうか飲み会の仲間だったんだけど、
うん、
ある時僕が飲み会に遅れていったら、
うん、
その人ベロンベロンだったの、
うん、
したら突然なんか、マスノさんってなんかすごくゲイっぽいですねみたいなことを言い始めて、
それは非難めいた言い方なんですか？
ですごくからかう感じでずっと絡んできたのね、
うん、
でなんか、え、でもそんなことさ、みんな言わないじゃない、大人だから。
そうですね、今って
それがさ、そんなこと自分だってそういうふうに思ってますよっていうふうにさ、うん、思ってたんだけど、
うん、
普段その人すごく礼儀正しいからさ、
うん、
困っちゃって、
うんうん、
あと普段からそういうふうに思ってたのかっていうさ、すごい嫌な気持ちになっちゃって、
うん、
もうその人がいるというだけでそのグループにはもう行きたくないし、そもそもそのグループの中で仕事してたんだけど、
うん、
もう仕事も辞めたもん。
へ、
でその辞めた理由はいろいろあるんだけど、他にもあるんだけどさ、
うん、
あのマイナンバー提出したくなかったとかさ、あるんだけど、でもまあきっかけの大きな一つはその人にひどく絡まれたからだよね。
うーん、
多分覚えてないと思うその人は、
うん、
だから名前も出せませんけど、
うん、
もうその人の本を見かけるたびに、この人はこんな風に大人ぶったこと書いてるけど、
うん、
すごく底意地悪く人を非難した人だっていう風に、うん、あと差別意識も強さだっていう風に思ってるから、
うん、
なんかもうそこはねすごく感じ悪かった。
それをね、
うん、
僕は全くね、
うん、
自分が言われてる気分で聞いてましたよ。
そうですか。なんで小泉さんそんなこと知ってるんですか。
だから性根が悪いからですよ。
性根かな。
そう。
僕もでも大概正直に言い過ぎてさ、
ええ、
余計なこと言うとこあるけど、
ええ、
でもシラフだしね、飲んでも変わんないし、だいたいシラフだってものをなくしたり、財布今年3回落としてるしね、
はい、
メガネもなくしたし、だから酒なんか飲んだらもうとてもじゃないけど体中ボロボロですよ。
そうですね、でもそんな深酒しないと大丈夫ですよ。僕だってね、町田さんのお酒の飲み方の30分の1ぐらいですよ、きっと。
だって町田さんは酒が強い人なんじゃないの、だ体質によるよね。
だって1日の酒代が3000円って書いてましたよ。僕3000円で4リットルのウイスキーのペットボトルを1ヶ月半かけて飲むもん。まああとそれと炭酸水の代金は別だから、それで入れるとそこまでじゃないですけど、
どうなんだろうね。でもアルコールってやっぱ体質によってすごく飲める人とさ、飲めない人がいて、大酒飲みがエバるっていう風潮があるじゃない。
そうですね。
それはどうしてなの。だって体質じゃない、ただの、
まあ、かっこいいからじゃないですかね。
なんでかっこいいの。
いっぱい飲めてかっこいいぞ。
だってコストパフォーマンス低いじゃないですか。
そうですね、
たくさん飲まなきゃなんないし、むしろ一杯で酔っ払う人の方がコストパフォーマンスがいいじゃないですか。
そうですね、コスパが悪い方がかっこいいんじゃないですか。
で、町田光さんだってそもそも最初からその酒飲みのキャラで出てきたからね、どうしてこの子に及んでシラフできるんだろうってやっぱ思いましたよ、最初タイトル見た時には。
でもね、読んで思いましたよ、すごいなって。
いやだから僕は町田さんはなんかまず頭が良くて意志が強い人だと思いましたよ、
そうですね。
なんでこんなことができたんだろうか、
ね、
真似できないよね、この本読んでも、
無理無理無理。
これ読んでアルコール飲んでた人がやめようと思わないよね、だからちょっとだからそこは文学になっちゃってるっていうか。
そうですね、
普通の人が真似できない何かだよね。
啓発は啓発だけどすごいレベルが高くて難しい、
みんなそんなこと考えてないで生きてるもんね、昔さ、その僕がすごく好きな小説をね、すごくこうライトな小説で、元気がない時でも読めるっていう風にある編集者の人に話したことがあったの。なんでその人が好きかというと、自分が元気がない時でも読めるんですよって言ったら、その編集者の人が、いや自分は元気ない時はビール飲んで野球見てますよって言うの。
へ
え。あ、そうかと。で僕はビール飲まないから、野球も見ないから、まあでも世間の人たちはむしろそっちが多数派なんだろうなと思って、もう結局僕多数派少数派で言ったらほぼ多数派に入ることはないので、そこでまた疎外感を感じたってことがあったんですよね。まあ、
僕は元気がない時は何するかって今考えたんですけど、寝ますね。
まあ僕も寝ますけどね。でも 寝るにしてもさ、なんかこうちょっとさ、ちょっとしたい何かしたい時とかさ、あとちょっと外に出た方が元気になるかなって散歩したりとかする時あるじゃない。
ああ、そうですね、あんまりしないからわからないですね。
だって寝てると永遠寝ちゃったりするからさ、それはそれで良くないんじゃないかと思うことありませんか。
寝てすっきりするじゃないですか。まあただね、うち普段子供が7時半ぐらいまでにはね、絶対朝起こされちゃうんですよ。だからすごい
早くだからね。
でも昨日娘が、もうすぐ2歳になる娘が妻の実家に泊まりに行ってたんですよ。で誰も起こしに来なくて、で9時半ぐらいに起きたんですよ。わあよく寝たって思って、で行ったら妻と上の5歳の男の子が朝マック買いに行ったっつっていなかったんですよ。したらね、すっごい寂しくなっちゃいました。
まあでも家族がいる話はどんなに愚痴っぽくても羨ましい感じですよ。
すいません、
僕にとっては幸せそうだなと思って聞いてました。
ちょ
っ
とああ、これは失礼しました。
そうか。お子さんとかあれなの、アルコール飲んでる時とかはどうしてんの。
横でなんか食事したり、トトロ見るっつって僕を部屋に連れて行こうとしたりするけど、まだご飯食べてるからまだだよっつって。
奥様は飲む人なの。
飲まないですね。
お母様は
全然飲まない。飲むと足の裏が痒くなるって言ってます。
あ、そう、体質ですよそれは。
ただね、母の実家酒屋なんですよ。
あ、そうなの。まあでも酒飲まない酒屋もあるけどね。
そうですね、うん、弟が継いで、うん、5月に死んじゃったんですけど、うん、その人はすごい飲んでました。
そうですか。いや、松田光さん、なんか最近書いたもので違うもの読んでみたくなったな。この不思議な文章力で、いっぱい言葉が書いたにもかかわらず結論に向かわないという、
うん、
なんかダンスみたいな感じ。
あの創作小説を飲んでるとどうなるかって書いてあったじゃないですか、うん、それで僕ね、多分そのひどい時期に読んだのがパンク侍切られて候っていう小説なんですよ。
あ、
それが本当に登場人物が分かんなくなってるみたいな。
あ、もう朦朧としてるみたいな感じなの。
うん、もう、
まあ、低迷してるみたいな、
うん、そう、なんかノリだけで書いてるみたいな本で、正直あんま面白くなくて、貸してくれた人に正直にそう言ったら険悪になりましたよ。
でもさ、それが好きな人もいるよね。
そうなんですよ、うん、
よくわかんないもの、
うん、
あれどうなのかな。中島ラモさんとかさ、
うん、
ほらアル中でさ、小説の合間にアルコール飲んで書いた不思議な文章を載せたりしてたじゃない、あの今夜すべての
バー。あの小説大好き、
うん、あの小説は僕もアルコール飲まないんだけど、
うん、
あのシラフの部分があるから面白く読んだのね。で、合間にこう朝起きたら机にあった不思議な文章みたいなのがあるんだよね、
はあ、
あのだから酔っ払ってる時に記憶なくして書いてるような文章が出てきたりするんですよ、
うん、もうずいぶん前に読んだから忘れてしまいました。
今夜すべてのバーでっていう。
あとね、あ、色川武宏の超人日記もすっごい好きなんですよ。それもアル中、あの浅田哲也さんの
別
名で、
はいはいはい、うん、
アル中記みたいなやつで、
あのマージャン放浪記の
浅田
哲也の別名なんだよね。
そう、それがねすっごい面白くてびっくりしました。
うん、この番組でも言ったことあると思うけど、あのほら、あの久住正幸さんって、
うん、
アルコールが大好きなのに、
うん、
あの孤独のグルメでアルコール飲めない主人公にしたのがすごい才能だと思ってて、
うん、
普通だからアルコール好きな人ってアルコール飲めない人のことあんまり考えないから。
そうですね、
だから孤独のグルメがすごいのは本当にそこだといつも思って
る。そうなることでどういいんですか。
それはだってアルコール飲まない人たちの、
うん、
店選びの難しさみたいなものが伝わってくるわけです
よ。
実際夜中とかってさ、酒飲める場所だったらいっぱいあるわけ。でも酒飲まないけど入る店がないんだよ、うん、
なるほど。
でよくさ、お酒にこだわりのある店ってさ、
うん、
お酒飲まない人のことをさ歓迎しないって公言してるじゃない。
へ
でしょうがないんだけど、アルコール飲まないとお店の採算が取れないのは知ってるんだけど、
うん、
だけどさ実際飲めないんだもん。
そうですね。
でそのだからお酒飲まない人は来ないでくれって書いてあったり
する。お通しの代金も取れないですもんね、
うん、だからそれはもうすごく高くていいからさ、
うん、
もう高いお茶とかでいいから、
うん、
アルコールと同じ値段でもいいからお茶とか充実させてほしいと思ってるんだけど。
なるほど。
なんかくすみさんって僕好きなんだけど、自分がアルコール大好きなのにそういう違う主人公にして、孤独のグルメっていう話を思いついたってすごいなと。
本当だ、
うん、あの前も話したと思うけどこの番組で、
うん、
と思ってるんですよね。
僕はねグルメに関心が全然ないので、
うん、まあでもあれグルメと言ったってさ、グルメと言ったってすごいささやかなものじゃないですか。
町の見たことないから
分
からない
。町の食堂とかに入って、なんかこう卵がかぶっちゃったなとかさ、
うん、
そういう基本的にくよくよするネタなんだよね。あの喧嘩が強い主人公が、
うん、
でもアルコールが飲めなくて、
うんうんうん、
で食べ物のチョイスにいちいちくよくよするってとこが味わいのある、
うん、
あの原作漫画があって、
うん、
でそれがドラマになってるんだけど、
うん、
うん、僕もしあれがアルコール大好きな人の話だったら全く読まなかったと思うもん。
あ、
で今のドラマだとちゃんと久住さんが出てくるコーナーが最後におまけでくっついてて、久住さんがお酒飲みながらちょっと振り返るみたいなコーナーがあるのね。それでバランス取ってるんだけど、そのドラマの作りもすごくよくできてて、愛されてる、あのちゃんとしたスタッフが作るとこんな風にいいドラマなんだなっていう、まあ、象徴のようなドラマなんだけど、なんかそれはつい見ちゃうんだよね。食べ物興味ないんだけど、
うん、
あの食べ物を食べる時の幸福感みたいなものが多分テーマなんですよ、あの孤独のグルメって。だからそこが僕だって確かに食べ物に興味ないけど、食べ物を食べる時の幸福感ってことは分かるから、
うん、
だからそれがあのさすがだな、人間のこと分かってるってそういうことだなって思うんですね、うん、で町田光さんは多分アルコール を飲んできたことがさ、
はい、
圧倒的に作風に影響してるから、
はい、
飲まなくなるとどうなるんでしょうね。
どうなるんでしょうね。
今後ね、うん、そこはちょっと興味ありました。
1.5 倍処理できるっつって書いてましたよ。
でもほらファンの人とかはさ、
うん、
アルコールでなんかめちゃくちゃなってるものが好きだった、パンク侍が好きだったって人もいると思うから。
そうですね。
ね、あと人はさ、酒飲んでる人ってさ、自分が肯定されたいから、
うん、
僕みたいな意見よりは酒飲んでる人たちの意見の方が好きだと思うのね、
うん、
だから酒飲んで失敗しちゃった本っていっぱいあるじゃない。
そうですね。
俺こんなに酒飲んで失敗しちゃったっていう失敗集ってすごく出てて、うん、それはそんな俺でも肯定してって話だと思うの。だ僕みたいな意見はすごくそういう人に嫌われると思うんだけど、でも今日ほらコメント欄を見てると、
はい、
私もゲクなんで分かるって人とか、そういうコメント欄、このラジオ聞いてる人はそういう人が多いのかな。
僕ね、酒に関わらず麻薬とか、うん、ラリってるのが好きなんですよ。
あ、そう。
見たりそういうの読んだりするのが
すごい率直で面白い系ですね
そう、
うん、
だからみんな飲まなくなったらちょっとつまんないなって思いました。
どっちかというともしかしたら頭がはっきりしてるのが好きだから、
そうですね。
コーヒーも好きだし、どっちかというと覚醒剤派なのかもね。
石丸玄翔さんのスピードとか本当に好きですよ。
ああ、そう。わかんない。覚醒剤とか大麻とかがもしこう合法化された時に、
うん、
自分に何が合うかはまだ試してないし、
うん、
あと年齢的にも若い時と違うだろうしね、感じ方がね。
そうですね。
うん、まあその辺はちょっとその辺にやめときますけど、という本でしたよ僕にとっては。
はい、
ちょっと読むの時間かかったかな。あの書体が変わってる。
そう、あとね、
書体がちょっとね、幻冬舎の本なんですけど、ちょっと書体が凝った書体でね、読みにくいの、ね、
冒頭特にの読みにくくなかったですか。
最初の方本当に
これやべえって思いました、うん、読み終わんないって思ったんですよ。
なんかさ、3話4話読んでもさ全く話が進んでないんだよね。
それにね、文章がね難しくて全然入ってこなかったんですよ。
ぐるぐるしちゃうんだよね。
うん、
だむしろ僕これはお元気なんだろうかって思ったもん、最初の本読んだ時。
でもね、ちょっと中盤それこそ30ページぐらい過ぎたぐらいからなんかぐんぐん読み進められるようになるん
ですよ。これはでもさ、やっぱ松田光っていうのの信頼感でさ、
うん、
松田光さんの本なんだからきっとなんかあるはずと思って読むからさ、
うん、
もうこれも知らない人の本だったら途中で読むのやめちゃうね。
ただね、僕ねそれ本当文芸あるあるじゃないかと思うんですよ、
うん、
文芸作品は冒頭凝りすぎて読みづらい、
うん、あるね。だからよくさ、あの小説家入門でさ、
うん、
冒頭全部捨てちゃいなさいって言うよね。
あ、
書いた後いらなくなるからそこカットしちゃっても全然大丈夫です
か。うん、なんか本人も気合が入ってるから、いや、かっこいい文章書くぞっつって難しくしちゃうんですよ、
うん、まあね、それはそうかもね。だから、うん、確かに冒頭部分全部カットしてもみんなついていくんだよね、小説って実はね。まあでもほら、いろいろ考えさせられた。僕、町田光さんがなんか師匠と酒のせいで絶交したみたいなこと書いてて、多分その師匠に当たる人は僕も知ってる人だから、その人のことを思い出したりとか。
師匠がいるんだ。
師匠っていうか多分ね、町田光さんをデビューさせた編集者で、まあ、こんなこと間違えてたら申し訳ないから僕の想像ですけど、
うん、
僕の本のデビュー作のデザインをした人で、
うん、
吉江邦夫さんって方がいるのね。その方が去年から亡くなったんですよ。
あら、
病気で、
はあ、酒飲みだったんですか。で、
うん、あのまあ、その人はアルコール飲めなかったんだけど、いろいろ家庭のことがダメになってから酒飲むようになってしまって、
うんうん、
僕は知り合った時には酒飲みになってて、
うん、
まあ、一度病気を克服してたんですよ僕が知り合った頃には、
うんうんうん、
でも結局はその同じ病気で亡くなったんですよね、
うん、
ですごく優秀な人で、クッスン大国の本を出すために、力を注いで町田さんを世に出した人なの。
クッスン大国は僕も読みましたよ。
あのタイトルも考えたのが吉江さんだって言われてるのね。
あ、
まあ、亡くなっちゃったからちょっと なんか僕が無責任なこと言うと、まあ、町田さんにも迷惑かけちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ、ある時だから町田さんとその吉江さんがたもとを分かつつことがあったんだけどさ、
うん、
僕は最後まですごくお世話になってたから、なんかただ亡くなった時は、まあ、あんまり知り合いにも連絡取んなかったみたいで、
うん
うん、最近そのことがちょっと共通の知り合いとかから連絡来たりとか、
うん、
あと増野さんが吉江さんのことをツイートしてたのを見て、
うん、
あの吉江さんがどうだったのかを知りたいからってメールくれた人もいるし、
うん、
あのすごくね、愛された人なのね、
うん、
あのすごく世間にこう貢献してるっていうか出版界に貢献した人なんだけど、
うんうん、
多分その人じゃないかなと思って僕は読みました。違うかもしれないけどね、
う
だから町田さんはそういうつながりもあったからすごく親近感を感じてて、うん、詩の朗読イベントとかでもご一緒最近したけど、まあ、かっこいいんだよね、会うと。
そうですね。
もう顔もかっこいいし、
顔がかっこいい。
もう存在感もかっこいいから、
おしゃれだしね。
もうね、そうそう、何やってもね、かっこいいんだよね。
そう。
で、酒飲んでもかっこいいし、シラフでもかっこいいよ。
経歴もかっこいい。
もう何もかもかっこいい。だって、日本のありとあらゆる文学賞さ、もう全部取ってるもん、
うん、あ、そうなんだ。うん、
あの、町田さん、多分日本にある賞で、取ってない賞ないんじゃないかな、小説に関しては。
僕は未だにね、犬をたまに聞きますよ。
うん。でさ、吉本バナナさんが町田町蔵のファンだったんだけど、町田公になってからのことを一切言わなくなったんだよね。だから多分吉本バナナさんは町田町蔵のファンなんだよ。
そうですね。
で、そういうことあるよね。その時期が好きって。
そう。
うん、で、うん、あ、町田公さんだから、そういういろんなエピソードを僕は聞いてはいて、うん、共通の知り合いから。うん、だからすごい面白い人なんだよ。
うん、
町田町蔵時代から。
うんうん、
でも本人が書いてないこともいっぱいあるんだよね。
町田町蔵時代について書いた本あるんですか？
あのね、書いてないんだよ本人が。でも伝説になってるの。
そうですよね。
うん、あの映画に出演してた、
って今思いました、
映画に出演してた俳優の時代とか、
うん、
もうね、語り草になってるんだよ。
ええー、
でも本人はそういうことを別に武勇伝と思ってないから書かないんですよ。
あ、
うん、まあでも素晴らしい人ですよ。もうちょっとすれ違うだけでもかっこいい。うん、なんでしたよ。うん、なんでちょっと僕は酒飲まないせいでこの本がちょっとそんなにね、ピントは来なかったんだけど、まあ、今後の書くものがちょっと興味が湧きました。
僕はね、飲むけどレベルが違いすぎてあんまりピント来ませんでした。
あ、でも、まあ、文章の芸と頭の良さだけはすごくわかる本だったね。
そうですね。う
ん、こんなさ、なんかさ、なんか本当に、うん、枠があったから書いたみたいな原稿だと思うの、
うんうんうん、
でも読ませちゃうっていうね。
そうですね、
はい、
はいはい。
そしてもう一つは、
そうですね、夢中さ君に、なんて人ですか、
これはね、
和山山さん、女の人みたいですね。
そうみたいね。
後書き漫画でご自身みたいな人が出てきて、
そう、なんかあれちょピクシブかなんかに書いてたんでしょ。
そう、すごいですね。
うん、でもこれやったら話題になってたから、
うん、
あのいろんなとこ買いに行ってやって見つけて買ったんですよ。
うんうんうん、
で多分なんかちょっとあのほら、僕フリースタイルって雑誌の漫画ベスト10に毎年参加してて、
はい、
なんかまだその号が届いてないので読めてないんですけど、
はい、
それでも多分すごく上位にいってると思うんだよね。でテレビブロスではテレビブロス漫画アワードの1位になってたんだけど。
いや素晴らしい。
どうでした漫画家として
読んでね。だから最初にその評判を増野さんから聞いてたじゃないですか、うんうん、こんな地味なのがそんなに高評価されるなんて素晴らしいことだって思いました
よ。
ま
あ、地味な漫画ですよね。
そう、
まあ、絵が丁寧なんですけどね。
そう、俺にも可能性があるぞって思いましたよ。
ありますよそれは、もちろん。
でもただこんな絵が上手くないですけどね。
なんかでもこれってさ、うん、なんかボーイズラブみたいだけどそうでもないみたいな話じゃないですか。
だから増野さんが好きだから、あれボーイズラブになっていくのかって思ってハラハラして読んでたんですけど、そうでもなかった。
そこがいいんだと思いますね。
そうですね。ちょっとその要素もなくはないですけどね。
で女の人はボーイズラブっぽく読めるし、男はそうじゃなく読めるから、
男は地味な漫画で面白いやつとして読めますよ、う
ん、ちょっとだからさ、ちょっとユーモラスの話なんだよね全体的に。
そうですね、うん、
リアリズムかっていうとさ、
うん、
例えばさ、こうこの顔とかさ、かっこいい人がかっこ悪くなってる話があるんだけど、うんうんうんうん、そんなにかっこいい人がかっこ悪くなるかなとかさ、疑いは持つんだけど、うん、
まあね、
うん、なんて説明したんだろうね、この本はね。
この本はなんて説明、まあ、高校生の中高生かな、
うん、
中高一貫校の群像劇ですね、
うん、でちょっとへんてこな、
そう、でただね、キャラが被ってる人が数人出てくる。
出てくるね。あ、だから多分この人好きに描いたからなんじゃない。
そうですね。
なんか僕インタビュー読んだんですけど、
うん、
なんかある漫画雑誌で話が来て、ずっと打ち合わせしてたけど全然ネームが取んなかったんだって、
うん、
でもしょうがないから好き勝手描いてみたのがこれなんだって。
なるほど。
だから多分自分の好きな世界を描いたから、
うん、
それがちょっと可愛らしくて愛されるんじゃないだろうか、
うん、
なんかこうささやかなんだけど、
うんうん、
こうちょっとあれに近いかな、僕の中では。あのメランコリックっていう映画、
はい、
あれもさ、え、こんな展開になっていくのっていう不思議さがあるじゃないですか。
そうですね。
それみたいな感じで、
うん、
読んでて、あれこれこうなのっていう、
うん、
別に意外性ともちょっと違うささやかな、
うん、
なんか この人の中にしかない何かこう物の動きみたいなものが、
うん、
あ描かれてみると面白いのかもしれないと思わせる、
うん、
で終わり方とかもささやかなんだよね。
そうですね。
でもそれがまた良くて、
うん、
なんかすごくささやかなんだけど、
ささやかだけどね、面白みはね詰まってます
よ。詰まってるんだよね。それが本当ちょっとしたことなんだけど、ほんのさすごくなんかとってもこうそっと見なきゃ分かんないようなものがいっぱい詰まった本なんですよ、
うん、
そこがあこんなにこうあストーリーテーリングとかじゃない部分でね、ストーリーテーリングになってる言葉、
うん、合ってると思います。
そういうこう起伏みたいなことじゃないことで、
うん、
味わいってあるんだなっていう、
うんうんうん、
ことを改めて感じさせてくれるし、僕漫画短いのが好きだから、このぐらい短くて話もさっと終わるのが好きだから、
あ
なんかすごい力のある漫画家さんだなっていうふうに思いましたよ。
う、ね、
夢中さ君に
僕はね、ずいぶん昔高校生ぐらいの時に読んだ、
うん、
吉田昭雄さんの川よりも長く緩やかにを読んだ時の、
ね、吉田
昭美さんの、うんとの時のなんか肌触りをちょっと思い出しました。
そうそう、吉田昭美の川よりも長く緩やかにっていうのは、高校生の男の子がお姉さんとかがいて、
うんうん、
でちょっとね家庭が複雑なんだけど明るく生きているんだよね。
日常を描いてるん
です。でお姉さんがちょっと弟をからかったりするんだよね、
うん、
で思春期っぽいの。
そう、
まあ、言われてみればそうかもしれない。思春期っぽいんですよね、話はね。
そうです
ね。
まあ、あそこ、吉田さんは、性をもっと前に描いてましたけど、
性的なものが出てくるんだけど、
こっちの方はもっとささやかでした。
うん、そうそう、ささやかなんだよね。解像度が高い漫画で、あ、これ漫画にしていいんだっていうぐらいの、こう、細かさなんだよね。
うん、
うんなんかね、テレビロスのインタビュー読んだら、
うん、
漫画がすごく面白みが詰まってたものに比べるとね、インタビューがすごく気まじめでね、
うんうん、
なんか別にインタビュー自体は面白くはないのね、
うん、
気まじめな人だなっていう感じだった。
あの答えてる方がですか、作者さんが、
うん、なんかね、筆談インタビューだったかもしれない、筆談インタビューっぽく見えるぐらい、なんかかっちりしてるの答え方が、で好きな漫画家さんとかもいっぱい挙げてて、すごく真面目な答えで、
うん、
ちょっと笑いを取ろうみたいな感じじゃないんだよね、インタビューは、
うんうん、
だからそういう方が書いたこれだけユーモラスな話なんだと思って、
そうですね、
うん、思った。この人が長編とか書くことがあるのかな、今後書いたらどうなんだろうね。
あ、まあでもこの読み切りが面白いっていうのはすごい実力を感じさせられます ね、うん、ね。
で短編集って売れないって言われるじゃないですか。
言われる。
そこでこれだけこうちょっとこう愛せる、うん、でもキャラクターなのかな、愛せるってことが、キャラクターが愛せるってことが大きいのかな。
あ、
二階堂とか、
そうです ね、まあ、みんななんか可愛らしいんですよね、うん、
そう、なんかこう人間のちょっと可愛らしいところがいっぱい。
あ、まあ、僕ねやっぱゲイのゲイ重っ気がないですから、ちょっと差別用語ですか？
ね、まあそれぐらいいいんじゃないですか。
やっぱこのね、
うん、
2作目に出てきた女の子がとにかく可愛かったですね。
ああ、そうですね。
そう。
そうそう。
ねえ、だからうちの娘も大きくなったらこんな風に育ってほしいみたいに思わせられるぐらい可愛かった。
なんかだから人柄がいいんだよね。
そうですね。
どの人もね。
うん、
で、なんだろうな、例えば人に対してこうちょっとこう平気平気したりしてても、それが優しい平気平気の仕方っていうか、
うん、まあ、ちょっとね深刻ないじめみたいな、パシリみたいなのもありましたよ。
ちょっとあるけどね、
うん、
男子中学生か、男子中学生と高校生とかの話なのか。
そうですね。
だから確かにこの話って普通雑誌とかにはあんま載んない系のささやかさだよね。だから同人誌っぽいといえばそうなのかな、う
ん、あ、同人誌ででもこんな地味なの売れるのかな。
わかんないね。
わかんない、市場がわからない。
わからない。ただそこがピクシブだったのかな。
そうですね。でもピクシブで出してればコミックビームで本を出してもらえるという
いや、だからすごく面白ければいいじゃない。
そうですね、
絵が上手くて。
俺はコミックビームで連載してたのに本を出してもらえなかった。
そうだよね。まあ電子書籍が読まれるといいですよね。
そうですね。
なんでしょうね、
。
でもほら、直太の星もね、
はい、
この間話してネタバレまで話したんだけど、面白いのにみんな知らないじゃないですか。
そうですね。
で、人っていうのが本屋大賞2位になっても、
うん、
じゃあ直太の星読んでみようってみんな思わないと思うんだけど。うん、
だからね、本屋大賞のね、大賞はあれかってわかるけど、
うん、
候補作まで僕チェック
知らないもんね。
知らないですもんね。
そう思った時に、直太の星がなぜこんなにみんな知らないのかって言ったらさ、
うん、
運な気がするんだよね。
うん、
ただこれを例えば目利きのさ、
うん、
ドラマのプロデューサーが見つけて、
うん、
テレビドラマに深夜ドラマにしたら面白くなるかもしれないじゃない。
そうですね。
だからそういう可能性があって今後売れるかもしれないけど、今の時点ではこの本はあの最初単行本売れなくて、
はい、
文庫になるとき名前変えて、最初はカニザの B だったのが直太の星になった、だけどさ僕たち以外この本のことを言ってる人がそんなにいない感じはするっていうのは、
うん、
運な気がするから。
そうですね。
だから本ってもちろん内容が面白いのはもちろんなんだけど、
うん、
それがちゃんと面白かったさが伝わるための仕組みっていうか、
うん、
変なスポットにはまっちゃって受けないこともありうったし、
うん、
この夢中さ君にがちゃんと届いたのは、
うん、
例えばもしかしたらツイッターなんかですごく評判になってたりとか、
うんうん、
待望されてたってことがうまく作用したのかもしれないし。
そうですね。
なんかわかんないね。
ピクシブで話題になってたのかもしれないしね、
うん、まあ、絵もうまいからね、
うん、
絵が上手くてなんかちょっとコミカルで、
うん、
まあ、ちょっとBLっぽくさもあるし、
うん、
女の子も可愛いという、
うん
う
ん、
いろんな要素があったんだろうね、
うん、
きっと。なんかだからあらすじとか言ってもしょうがない話で、本当にじゃれ合ってるような話なんですよ。
そうですね。
でも本当この人たちはいいな、このこういう人たちが友達にいたら好きだなっていう感じの、
うんうん、
すごいいい感じがするの、
や
っぱそれこそ幸福感が味わえるんですよね。
そうですね、素敵な漫画でした。
そう、もう僕もね、幸福感味わえるものしか読めたくなくなってきた。
へ
え。なんか直太の星も幸福感があるんだけど、もうね、もう世の中が嫌いなんですね最近ますます。
なるほど。
小泉さんはお子さんとかいて幸せだからいいけど、
うん、
もう僕も 何がこの世を楽しいのかとか思い始めちゃって、
あ、
ちょっと雑談になっちゃうんだけど。
雑談休止してなかったからどうぞ。
うん、なんかさ、ザ漫才見たんですよ。
あ、
したら僕あんまりザ漫才の漫才好きじゃなくて。
へえ。アンタッチャブルが感動的だったみたいな。
感動的だったけど
っていうニュースは見ましたよ。
アンタッチャブルは、でもアンタッチャブルもね、すごく引いてみると、いや僕大好きだから好きだったけど、あのザキヤマさんがすっごく暴走するの、
うん、
で暴走がすごすぎて、
うん、
でそんなに綺麗な感じの漫才ではなかったわけ、
うんうん、
ものすごく暴走して、
うん、
ものすごく暴走した人をすごく追いかける、
うん、
あの柴田さんっていう構造だったから、
うんうん、
その関係性が好きな自分とかはちょっと楽しくも見ちゃったけど、
うん、
漫才として面白いかっていうと、ん?っていうとこもあったんです、
うん、
でそれ以前に、すごくうまい芸人さんたちがみんなやっぱしテレビというものを見てる前提でね、
うん、
テレビ番組が大好きな人たちが見てるという前提のネタをやるの。
なるほど。
で例えば僕は2組の芸人がね、事務所総出でっていうのをオチにしてたんの、で事務所総出でっていうの僕知らなかったんですよ。
タピオカ事件ですよ。
なんかその事件をあんま知らなかったから、
うん、
その2組が事務所総出でっていうオチを使った時にぴょとんとしちゃって
、うん、
あ、お笑いって僕と違ってテレビが大好きな人たちが見てるんだっていう風に改めて爽快感を感じちゃって、
うん、
僕お笑い好きなんだけど、
うん、
テレビのバラエティが全然好きじゃないんですよ、
うん、
興味ないの、
うん、
だからバラエティとかを元ネタにされちゃうともう分かんなくなっちゃうんですよ。
そうですね。
でその時に、
まあ、どっちかというとワイドショーですね、
うん、
だから世の中事務所総出は、
だから世の中が嫌いになっちゃってますます、こう、ああみんなテレビ大好きなんだなって
疎外感。僕はね、テレビ欄でザ漫才のコーナーがこう3時間あって、
うん、
あ、もうダメだって思いましたよ、うん、見れない。
3時間見ましたけどね。
3時間もう無理ですね。
あとそもそも M1 の準決勝も、
うん、
ライブビューイングっていうので調布の映画館に見に行きましたよ。
へえ。
とある出版会の人と一緒に、
うん、
あのなんか 調布の映画館でライブビューイングって言って同時中継で、うん、あの準決勝を見れたのね、
うん、
で面白かったんですけど、でもきっと僕決勝戦は好きじゃないなと思った。
うーん、
あのいつもそうなんだけど準決勝ぐらいが一番面白かったりして、
うん
うん、R1 なんて 3回戦が面白かったりするわけ。
うーん、
で準決勝はすごく上手な人が残るんだけど、まあ、僕3つぐらい好きなのいましたけどね、うん、あのペコパっていうずっと好きな人たちと、
うん、
あと今回あの初めて知ったオズワルドっていう、うん、まあ、前からいたんだけど今回とってもよくできてたのね、オズワルドのネタが、
はあ、
あと、ミルクボーイっていう、
で
僕の予想はミルクボーイさんが優勝で、でオズワルドさんは未来のこう活躍する人たちで、でもペコパが一番好きっていうのが僕の結論なんだけど、だからそういう意味で好きな人が残ってよかったんだ。僕の予想っていうか自分が好きだった3つは残ったからよかったんだけど、
あのミルクボーイってヒーローショーで悪者やってた人ですか？
かもしんないね。全然覚えてない。
なんかミルクなんとかって人らが、すっごい悪い不良をやってた気がしたんだけど。ちょっと調べてみよう
か。ミルクボーイも長いんですよ。
ああ、じゃあそうかも。
ちょっと待ってね。
むっちゃ怖い顔の人ですよ。
あ、ミルクボーイ二人組でね、一人が、あの、なんかボディービルやってる人で、一人は太ってる人なの、
うん。
ちょっと今調べてみますね。ヒーローショー？
ヒーローショー、井筒監督の。
見ましたよね、
そう、ジャルジャルが主人公の。
なんかやっぱ大阪の芸人さんには疎いから、あの、オズワルドっていう人たちはあんまりチェックしてなかったんだけど、うん、僕はその人たちがすごく、あれ、なんて面白いんだろうと思った。ミルクボーイです出てくるとさ、ファッションブランドが出てきちゃうんだよね。
ミルクボーイ、ヒーローショーで検索してみた
ら。そうするとね、ヒーローショーってさ、いわゆる本当のヒーローショー出てきちゃうんだよね。
ああ、そうか。
まあ、ウィキペディアのヒーローショー見ればいいのか。
そうですね。
違った。ミルククラウンだ。
あ、そうだ。
うん、残念でした。ミルクボーイはね、
間違った情報を垂れ流さずに済んでよかった。ありがとうございました。
ミルクボーイはとってもなんかね、うん、メジャー感があってね、あ、とっても優勝しようと思った。
へえ。
でも僕は、もともとすごく好きな例えばあのシンクロニティっていうあのシンクロニティっていう女の人と男の人のコンビがあって、
うん、
そんなに受けが大きくなかったんだけど、
うんうん、
その人たちはもう準決勝にも出なかったんだけど、
うん、
好きなのね。で好き嫌いじゃないそういうのって。
そうですね。
だからあの人たちが出てくるとすごく嬉しくなるんだけど、
うん、
ショーレースでは勝ち上がらないんですよ。でも好きなの、
うん、
だからそういうこといつも考えちゃって、
うん、
なんで1位しか売れなくなったのとかさ、
うんうん、
せいで1位2位じゃない売れるのって。
そうですね、
うん、だからその辺の構造がやっぱし世の中の構造嫌いとか思って、
うん、
みんなさ1位になった人のこと怒ったりするけどさ、
うん、
つまんないと当たり前じゃないですか、うんうんうん、そんなの自分が好きなものが1位になるなんてことがないに決まってるじゃないですか普通、
うん、
僕はそういうふうに思ってるんだけど、
うん、
自分がいいと思った1位のものが賞レースでも1位になると当たり前に持ってるってどういう神経なんだろうと思うんですよね。
そういう人がこの町田さんの本で読む1位にならなかったことで酒をいっぱい飲む人じゃないですか。
そうかもね。でもなんかさ、そんなにも世間の価値観と自分の価値観が一致してるんだろうか、
うん、
もう全くそういう人とは仲良くなれないですよ。
それを埋め合わせるために飲むんですよ。
飲めないからね。飲めないから埋め合わせることもできないです
よ。そうですね。
そう、小泉さんは雑談はないの？
雑談今ね何も思いつかないですね。
僕届いた本とか今日届いたんだけどさ、なんかこの藤山さんっていう人の不思議な変態と純愛とも届いたんだけどさ、
はい、
これなんかのタイトルに似てるよね。なんかあったよね、この芸術家の人の書いた本で、変態と。
ああ、僕が増野さんに貸した、変態と青春。
うん、ねえ。
相田誠さん。
変態と青春があった上でさ、変態と純愛ってちょっとどうなの？
変態と純愛。
うん。藤山さんってどういうもんだろう。カイトさんでいいのかな？
ウミンチュじゃないですか。
ウミンチュさん。やっぱこういうのってさ、ご本人は自分の名前をちゃんとね、読み方わかってると思うんだけど、うん、みんな知らないんだから、振り仮名振ってほしいですね。
ああ。
まあいただきました。でもなんかなんでくださったんだろう。小谷の淳さんのファンらしいので、あの参考文献に小谷の淳さんが出てくるから、
うんうん、
それで送ってくださったのかな。
うーん、
ありがとうございます。こういう実写制作っぽい本も自分も作るべきかなというふうには思いますね。
こういうの一冊いくらでできるんでしょう ね。
なんかそう、コアナスさんの参考文献がすごいからそれで送ってくれたのかな、うん、あとあのファさんっていう人の
おファさん
夜のこと2っていうのが最近の文学クリマで売られたものらしいのが、まあ、その書店に届いたので
頑張らない
紹介、
頑張らない、
あと
頑張れないなんとか
猫のはっちゃん、そしてキューちゃんのカレンダーができたのがハニハジメさんから届きました。
それ前回も紹介したんじゃなかった
です
か。
そうでしたっけ、すいませんでした、忘れていて、という感じですかね。
そうですね、
他にもいっぱい届いてるんですけど、まあちょっと一旦これで切って、
はい、じゃあまた、この後は
そうですね、
友の会用の音声を
撮ります、
撮ります。
ではではまた、
またさよなら、
さよなら。